ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今週は林さんの人物像がよりはっきりするような過去の面白い経験談などを語っていただきたいと思います。その中でですね、私が一番気になったのが、苦手なことは人と比較しないというトピックなんですが、私は苦手なことっていうか、いろんなことを人と比較しちゃうんですよ、
うん、例えばどういうことを比較するの？
苦手なことだけじゃなくて、なんか私もできるのになんでこの人がやるんだろうとか。
なるほど、ライバル意識あるわけね、あれ花子ってなんか、運動やってたんだっけ？スポーツ。
運動は結構やってましたね、いろいろ。水泳とテニスと、長いのはそれですね。
水泳は結構やった？
水泳10年ぐらい。
ああ、結構やってるね。じゃあ例えば水泳をやっていて、それはもちろん自分の中で得意なことなんだろうけどね、世界ナンバーワンのスイマーと比べる？
絶対比べないです。
なんか今人と比較してたじゃん。
じゃあ似たようなレベルの人とだ、
なんだよね、人は。で、まあ、ちょっとね、僕の体験の話をしておくとね、僕自身もずっと営業の世界にいたりとか、そういう勝負の世界にねずっといたんで、当然ずっとスポーツもやってて、どうしても勝ち負けっていうところにこだわるような、こういう習性があるわけですよ。でやっぱなんでかなと思ってると、やっぱり自分と近しい人間しか見てないんだよね、結局は。わけのわからんとか見てないわけですよ、簡単に言えば。だから営業って言っても結局、じゃあ全国で何位ですって言ったって自分の会社だなんて、たかだか、ね、あるいは同じ業界じゃない、他の業界わからないわけだから、同じ勝負するって言っても、ぐらい結局ね、人と比較することっていうのは、あんまり生産性がないんだよね、結局は。で、スポーツの世界でね、一番やっぱり厳しいのは、格闘技だとかそういった中で言うと、彼らはチャンピオンにならないと要するに食っていけないわけですよ、ね、そういったところでやってる人間は確かにね、比較するっても分かる、でもそれ以外のところで何かやってる人間でね、その人と比較しなければ生きていけないってほぼないよ、
そうですね、
ビジネスの世界なんか見てみ、1番と2番ってじゃあ本当にそんな違うって。会社で言えば結構あるかもしれないね、いろんなことあるかもしれないけど、少なくとも個人レベルで言って1番と2番さほど違わないよ。例えば1番の人間は年収1億あります、2番の人は年収300万ですよ、ないよね、ありえないよね。
そんな離れてることはない
です、絶対ありえないよね。
近しいですよね、
もちろん近しいんだよ。で、僕はある時ね、じゃあ苦手なことだけやってみようと、いつもこの勝負がどうこうとかと思ってた時代もあったからね、じゃあ苦手なことって人と勝負しねえんじゃないかなって思ってやったことあるんだよね。それこそ、僕パソコンが苦手でね、でパソコン教室に行ったんだよねパソコン教室あろうことか、比較するわけないよね、人と苦手なんだから、もともと苦手だし、もうそこで分かったことは、あ、僕はこれは自分がやるべきものではないっていうふうに気づいたのだから、もうそれから一切パソコンというものに対してはね、あんまりこの触らないようになってるね。だから別に僕がやらなかったって人がやってくれりゃ済むことだし、そうやってね、いろんなことをやってくる中でね、一つ面白いのが、僕は運動は基本的には全体的にできるんだけども、長距離だけに苦手だったの昔から。長距離だけ走るのが苦手でね、でじゃあちょっと苦手なことをね、せっかくやるんだったら、フルマラソン出ようと、と思って、でホノルルマラソンね、出たんだけど、もちろん練習したいよ、もう3、4ヶ月したかな。だから20キロぐらいは平気で走るようになったんだよね。で出たわけなんだけど、その面白いのはね、どんどん抜かれるわけだよ、当たり前だけど。で今までのね、もし違う場面での自分だったら悔しいわけよ、だからなんかそこに追いつこうとかね、あるいはその抜かそうとかって思うとするじゃん、全然1ミリも思わないんだよね、1ミリも思わないんだよ俺が。だから全く人と勝負しないんだよね、だから勝負をするところにも行ってないってこと、逆に言えば。
だから なんだろう、比べたりしないってことですか、
うん、だからその人に勝っても何もないし、うん、あれ負けることも全然自分のプライドも傷つけないし、自分が向き合っているところはもう完走することだけ、うん、何時間かかろうが、うん、そこしか合わないんだよね、焦点が、うん、そうやって考えていくとね、じゃあ自分の満足度がどうかって、完走した時の満足度ってすごいあるわけよ、うん、でも番数で言ったら何番か分かんないよ、うん、そんなのだって番数だって気にもしないから、うんうん、それは後ろの方だったと思うよ、うん、でも何も気にならないよ。でも普段の例えば自分がもし営業だとか他のスポーツでね、100人出て70番ですってもし言われた時にえらいショックだよね。でももうとてつもないぐらい多分ね、挫折すると思うんだけど、うん、こと苦手なことに関しては本当に思ってないんだよね、
もともと向き合ってないから
勝負しないから、うん、人と、うん、でそれが勝負するとこっていうのは自分なんだよね、
うん、あ苦手なことだと、
そう
対自分に、
対自分なの。で、まあ、そういうところからねずっといろんな体験をしてきたんだけど、結局のところね、うん、苦手なことだろうが得意だと錯覚してることであろうが、うん、人との勝負にあんまり生産性ないんだよね。
そうなんですか。
所詮自分より上はいるから、あ、どんな世界にも自分より上いるんだよね、うん、
自分がこだわってるだけであって、
うん、そう、で自分が狭い範囲の中で仮に一番だったとしても、もっと広い世界行きゃ自分より上いるから、
うんうん、確かに。
それ考えた時にね、うん、まあこの苦手なことをずっと1年間やり続けたんだけども、その苦手なことをやったことによって大きな多分その財産っていうかね、僕の学びっていうのは、あ、得意なことに対しても結局見てるとこはすごいちっちゃなとこ見てただけだなと。
ああ逆に、
うん、まあ、これも大したことなかったんだと。うん、
しかもそう考えれば私もどうにかなれる気がします、
うん、でそう考えた方が、うん、やっぱりより自分を出しやすいんだよね、
うん、いちいちちっちゃいことで悔しがっちゃうから、うん、比べちゃうとよくないですよね。
そう、比べることはね、別に悪いと思ってないんだよ、うん、それはチャレンジ精神になるから、うん、だけども自分に対してはいろんな改善ができるじゃない、うん、でも人って分かんないじゃん、うん、だってあの人に勝ちたいってその人がどうか分からないんだから、うん、で下手するとね、その人が失敗すればいいじゃんとか思い始めたりとかするわけよ。
思っちゃう
なあ。だからこういうのがね、やっぱ人間の成長を止めていくんだよね。あ、素直な心をなくしていくんだよね。でも自分に焦点があってれば自分の中で最高のものを出せばいいわけじゃん。これは向き合えるじゃん。
そうです
ね、うん、でそこに満足度があるわけだよ、うん、でそこでたまたま第三者が見た時に上とか下とかつけてるだけの話だから、うん、たったそれだけのことなん
です。自分の中でうまくいけばいいってこと。
ということは逆にこの自分の理想をどうやって高めていくかとか、うん、どうやって具体化していくかの方が重要になってきますよね、人を見てるよりも、
うん、そう、これはすごい大事でね。だからいろんなその生きていく上で、うん、いろんな問題点課題っていうのはもう必ずみんなあるんです、うん、でこの問題点とかやっぱ大きければ大きいほど可能性が高いわけですよ、うん、もっと言うと目標が高ければ高いほど今の現状とのギャップが大きいわけだから当然大きくなるんです。いや、それを楽しむようにね、うん、なってくると多分そこに真摯に向き合えるようになる。
なるほど。
自分の持ってるパワーを 100% そこに向き合えるようにできるわけです、うん、そこで人と比べたりとか、うん、つまらん横やりが入ったり人の目を気にする、うん、ね、人が言ってることが気になる、うん、こんなことで要するにパワーを取られたらね、うん、自分が持ってるパワーは100だとすると80しか出ないかもしれない。
あ、
もったいないよね、
うん、もったいない。
うん、せっかくやっぱり生きててね、自分の本当に成長を願ってるんであればね、はい、やっぱり素直にそこに焦点を当ててね、うん、素直にそこにやっぱり真摯に僕が取り組むべきだと思う、
うん、
まあ、こういったことをやっていくと、まあ、ここはね、あくまで苦手なことは人とは比較しないっていうふうにね、うん、出してるんだけども、実際には、まあ、得意なことであっても、うん、さほど比較しなくなる、
うん、
全部ではないにしてもな、その方がはるかに自分の成長に対して向き合えるようになるしね、うん、楽しめるよね。
そうですね、
なんか面白いですね。人にフォーカスしてた話が結局フォーカスするのはやっぱ自分にした方がより成長するっていう話にこう展開していったんで、
うん、で所詮ね、人間っていうのはその第三者がいなければ、うん、自分以外の誰かいなければ、全く幸福感を味わえないんですよ、うん、どんなことだろうが。例えばそれで例えば比較をして、うん、コンプレックスを感じたとしても、そのコンプレックスによって自分が頑張れるその起爆剤になったりとか原動力になるわけじゃん、うん、でも誰も相手がいなかったらどうするのかって何もしようがないよね。だから自分自身に向き合うこともすごく大事なんだけども、人がいてくれるから自分自身にも向き合える、
う
ん、だからそういうの感謝なんだよね、誰かいてくれることは、
うん
うん、
意 識しすぎず人だけど、ちゃんと意識しないといけないってことですよね、
うん、だから感謝をするね、うん、ただ感謝してそこに向き合ってれば、おのずとその人がいるから自分がこうなったんだって思えるようになってくる。
かなりこれ高度な感覚でね、
感謝
しつつ向き合うのはこう自分自身だというふうにやっていくことって大切だな、
うん、まあ、人間という、ね、特性、うん、あるいはまあその人間という、まあ、生物を捉えた時にはそういうシンプルに考えた方がはるかにね、
うん、
多分生きやすいと思う、うん、自分自身が生きやすくなるのが一番、多分自分の持ってるポテンシャル、うん、持って生まれた天性があるわけじゃない、うん、みんな持ってる天性っていうのはね、才能があるわけですよ、
はい、
それを多分一番生かしやすいと思うんだよね、うん、まあ、ぜひね、そういうような生き方をして、まあ、自分に焦点を当てるようなね、
はい、
生き方をする中で、人生そのものをね、楽しんでもらえればなと思いますね、
はい、ありがとうございました。すっきりしました。お月さん、林さん、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。